黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は金谷の寺の御名号様後半です。お楽しみに。黒部座ストーリー。大伏せの金谷にある浄栄寺に、今からおよそ770年前に親鸞様のお書きになった十字の御名号があります。これを御名号様と呼び、今もなおお寺の宝として尊ばれ拝まれています。浄元元年、親鸞様が35歳の春に、朝廷から念仏を唱えてはいけないと言われ、京の都から追放されました。二人の弟子を連れて、昨日は険しい山道を、今日は荒れた河原を渡り、旅を続けられました。そうしたある日の夕暮れ、三国一の難関と言われた黒部川の水は、山の雪解け水であふれ、川止めになってしまいました。親鸞様は仕方なく、お牛の永井玄蔵の家、後の浄栄寺を訪ねました。玄蔵は天台宗の流れを汲む寺であり、親鸞様の宿を強く断りました。親鸞様は仕方なく、一夜を軒下で過ごそうと、二人の弟子と念仏を唱えていらっしゃいました。さすがの玄蔵も、この念仏に悟らされ、涙を流し、親鸞様を家の中へお通ししました。親鸞様は、ここで三日間滞在され、玄蔵夫婦は、熱くおもてなしをして、新陳歓喜の行者となりました。親鸞様は大変お喜びになり、玄蔵に宗信坊の法名を授けました。別れを惜しむ玄蔵夫婦に、自ら筆を取って、玄蔵に十字の御名号、奇妙神十方無下光如来を、また妻には、女は罪深き者として、35眼を表す35筋の光明を入れた、今子金泥の御名号、奇妙神十方無下光如来をお書きになり、手渡されました。玄蔵の家は、後に大水に遭い、靴掛けの千日に移りました。子孫の有心の時代に寺を建て、浄栄寺と名乗りました。ここでは大化に遭い、今の金谷に移りました。代が変わり、寺の住まいが移っても、信仰の厚い人たちが、御名号様をお参りに浄栄寺を訪ねて来られます。
黒部座ストーリー。
北陸には親鸞聖人のゆかりのお寺がいくつもあります。今週は三日市の腰掛石を訪ねてみました。
ここは電鉄黒部駅前の本当にすぐそばにあります辻徳法寺さんの入り口にやってきました。親鸞聖人様の大きなね、銅像がありますね。綺麗なお花が生けてあります。あー、これですね。親鸞聖人様がお座りになったと言われている石です。石自体の高さはですね、40、50センチっていうところでしょうかね。その下にこう台座になる石が、積まれていまして、まあ1メートルぐらいの高さでしょうかね。玉垣の中にありますので、 触ったり座ったりはできないんですけれども。なるほど、どんなふうに腰掛けてらっしゃったんでしょうね。親鸞聖人のゆかりの地、辻徳法寺、お話を住職の辻有学さんに伺っていきたいと思います。今日は突然すいませんでした。
はい、どういたしまして。
こちらにはいろいろ親鸞聖人さんがお立ち寄りになったっていうね、あと残されたものいろいろあるんですけれども、そもそもどういういきさつだったんでしょうか。
上元元年といいまして、1207年ですが、親鸞聖人は、越後直江津の方へ、流罪になられたわけであります。越後への途中、この地桜井の庄三日市に疲れまして、一夜の宿を、借りようとされたんですが、誰一人としても貸すものもなかったのでありますが、当寺の先祖辻源左衛門時国の門前に、幸いに石がありましたので、しばらくそこで お休みになっておられたわけであります。それを見た、源左衛門はこれは立派な、お方であるということで、家にご招待されたわけであります。親鸞聖人は、大変お喜びになり、念仏もろともに、お入りになられ、そして源左衛門夫婦に奉仕を説かれたわけであります。流罪の身でありますので、親鸞聖人は翌日、ご出発ということで、大変そのお別れを悲しまれたところ、親鸞聖人は、奇妙人事法無下光如来の十字の御名号を、お書きになり、私の形見としてこの後々もお念仏の奉仕をいただいていけよと越後の方に旅立たれたわけであります。そしてこの十字の御名号を本尊として深く、敬し、念仏の道場として今に立っておるわけであります。
黒部座ストーリー。
お話を伺っておりますと、その源左衛門さんと親鸞聖人様の出会いっていうのはとっても運命的なものを感じますね。
そうですね、一夜にして親鸞聖人のお弟子になったということは、親鸞聖人の人柄、そして大教えの大切さというか、人生を変える大教えであったということであったろうと思います。
源左衛門さんはそこで出会わなければ、その辻道場、いわゆるお寺を開くことにはならなかったかもしれないですもんね。
そうですね、普通の形で、歴史が、過ぎていったことでなかろうかなと思います。
大変貴重なものです。そして大切なものです。これからもどうぞ守り続けるというのは大変だと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。
お話を伺ったのは辻徳法寺の住職辻有学さんでした。
黒部座ストーリー。
今週は金谷の寺の御名号様をご紹介しました。親鸞聖人が腰掛けた石、十字の名号など800年近くの時を超えて現在も残っています。壮大な時の流れを感じる場所でした。私たちもそんなもの一つでも残せていけたらいいですよね。来週からは立山開山にまつわる不思議なお話、立山と白鷹をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。